ななこチャッタラジオ金曜日、本日の1曲目はバブリーたまみでハッピーバースデーディアママ、ママになった記念日でした。お聞きの放送は FM マイズルマリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM マイズルのホームページよりパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。時刻は生放送を聞きの方は間もなく3時10分になるところです。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。金曜日のななこチャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人を鍛えるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。デジタル推進課より斉藤翔太さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
めっちゃいい声ですね。
ありがとうございます
さあ、このデジタル推進課、聞き慣れない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、新しい課なんでしょうかね。
はい、昨年令和3年度から今のデジタル推進課という名前に変わりまして、今までは市役所の内部のシステムの管理ですとかパソコンの管理というのを中心にさせていただいてたんですけれども、自治体 DX デジタルトランスフォーメーションということで、デジタル化を推進していこうということで、名前も分かりやすく新規一点走り出しているところになります。
はい、ありがとうございます。もう私の全然ちんぷんかんぷんなところですけれども、今日は、ね、デジタル推進会よりお越しいただいております。今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、デジタル化にするにあたり皆さんにお持ちいただきたいというところで、今日ですねマイナンバーカードと、キャンペーンをしておりますマイナポイントについてご説明させていただければと思います。
はい、お願いいたします。それではマイナンバーカードとはというところからお願いいたします。
はい、すでにお持ちいただいている方もたくさんおられるかと思うんですけれども、改めましてご説明させていただきます。はい、マイナンバーカードは、マイナンバーですね、個人番号と正式には言いますけれども、マイナンバーが記載され、氏名、住所、性別、生年月日、顔写真が印刷された IC チップ付きのカードになります。こちらは日本に住民票がある人であれば、交付申請、作ってくださいという申請をしていただくことで、お持ちいただけるものになっておりまして、マイナンバーを使った手続きの際のマイナンバーの証明と免許証等と同じく本人確認書類として使用していただくことができるものになっています。でこの IC チップの中にですね、そのカードに記載されている、住所、名前等々入っておりまして、そちらを使ったり、また電子証明書というインターネットなどの手続きをしていただくときに本人であることを確認する電子的な証明書、リアルで言うと実印ですとか署名をイメージしていただくと良いかなと思うんですけども、インターネット手続き用の証明書も入っていまして、国の方では、デジタル社会のパスポートというような呼び方もされているんですけれども、今後どんどん手続き利活用を進めていこうというところで、進んでいるものになります。
はい、ありがとうございます。
で結構ですね、お問い合わせといいますかご質問いただくことが、安全性がどうなんだというところが結構よく質問をいただいております。というのがですね、マイナンバーが始まった時に他人に見せないようにしてくださいというような話もちらっと出てたりしていたんですけれども、手続きどんどんどんどん利便性が上がってきましたよというところで、安全性もしっかり担保されてますよというところもちょっとご理解いただいて、ぜひご申請いただければなというふうに思っております。で先ほどもちらっと言ったんですが、顔写真がまず印刷をされていますので、カードを使うときになりすましをすることができない、本人じゃないよねというのが一目瞭然です。IC チップが入ってるんですが、この IC チッププライバシー性の高い情報、例えば、税金の情報、所得の情報などというのは IC チップの中には保存はされていません。先ほどお伝えしました2種類の電子証明書とカードに印刷されている氏名や住所等々の情報だけが入っているということになっています。でまたその持ち歩かない方が良いという話なんですが、マイナンバーを見られただけ、他の方に見られただけでは個人情報が盗まれることもありません。これもですね、手続きにマイナンバーを記入をする必要がある場合も、 本人確認を必ずしないといけないということが法律で定められています。で、顔写真付きのものと免許証と、まあ、マイナンバーカードもそうなんですが、顔写真付きの本人確認情報で本人確認をしてからしか使えませんので、悪用することも難しいということになっています。また紛失された場合にも国の方で24時間365日体制で停止をしていただける、まあ、フリーダイヤルご用意いただいてますので、うん、気づいたらもうすぐに電話していただければ誰かに悪用される前に使えなくするということもできます。また電子証明書を使う際には暗証番号の設定が必要になっておりまして、うん、一定回数を間違ってしまうとロックされて使えなくなってしまいます。はい、でこれもですね、時間が経てば間違えた回数がリセットされるというものではなく、うん、累積になっているので、間違えた回数が例えば今日やって間違えてしまって、まあ、またにしようと思って1週間後ぐらいにやったら1回間違えた状態から累積で数えて始めるので、その都度何回というわけではないので、うん、はい、まあ、すぐに、まあまり間違えてしまうとロックされてしまうので、まあ、ご注意いただきたいところではあるんですけれども、はい、されてしまいますというところと、うん、最後ですね、不正に情報をカードを使って読み出そうとした場合、うん、IC チップが壊れる仕組みを搭載されていますので、あまりこう詳しくないと言ったら変なんですけども、逆に詳しい方もやろうとしてもダメと壊れてしまうということになってます、うん、はい、国の方でもですね、もう世界的にも極めてレベルの高いセキュリティを担保していますというふうに説明をいただいておりますので、ご安心してお持ちいただければと思います。で、持ち歩いていただく機会が今後増えてくるかなと思うんですが、うん、キャッシュカードと同じようなものと思っていただいて良いかなというふうに、うん、国の方からも言われております、まあ、暗証番号があって番号がわからないと使えないよというところ、うん、つきますので、はい、ぜひご安心いただければなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。今ねだーっとご説明いただきましたけれども、は
い、長くなってすいません。
いえいえ、なんか安全なんだなっていうのが分かりました。
はい、そうですね、やっぱり不安を持たれる方が多いというのもありまして、うん、日本ならではの安全対策といいますか、かなりセキュリティは高いものになっているというところで、まあ、国等で、まあ、ご説明いろいろ聞かせていただくんですけれども、うん、かなりそこはプッシュされておりますので、まあ、ご安心いただければなというふうに思っております。
なんかその番号からすべてが紐付けされていて、いろんな個人情報が流出してしまうんじゃないかという不安があったんですけれども、
はい、
その暗証番号もなんか不正をしようとすると IC チップが壊れるって、うん、
らしいですね。
すごいですね、
はいはい、なので、情報自体も、番号にすべて紐づいているわけではなく、うん、A さんの例えば税金の情報が手続き上必要ですとなった場合に、うん、そのマイナンバーを使ってその A さんの税金の情報を持っているところにその都度確認をしに行くという仕組みになっているので、うん、必要がないときに、必要のない情報を見ることがそもそもできないようにもなっています。はい、ですので、はい、不安だなというところで言われると、ぜひぜひご安心いただきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ということでね、マイナンバーカードですけれども、まだねお持ちでない方いらっしゃいましたら、舞鶴市役所でも、受け付けておりますので、このねあと1曲挟みまして申請方法をお伺いしていこうかなと思います。はい、では1曲お届けしたいんですが、リクエストいただいております。曲紹介お願いいたします。
はい、ゆうりさんのベテルギウスです。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日のななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はデジタル推進課より斉藤さんにお話を伺っております。今日はねマイナンバーカードについてお話を伺っておりますけれども、
はい、
前半でねどんなカードなんだろうというご説明がありまして、安全性がね分かったところなんですが、はい、じゃあ実際ねどのように作るのかというところを教えていただけますでしょうか。
はい、申請方法なんですけれども、いくつかありますのでご紹介をさせていただきます。
はい、
まずはですね、自分で申請をするという一番シンプルかつ分かりやすいものもあるんですけれども、オンラインで申請ができるようにもなっております。手書きしていただいたものを、郵送で送っていただくこともできますし、スマートフォンやパソコンから、申請していただくことも可能です。ただし、ご自身で写真を用意をしていただく必要がありますので、 まあ、スマートフォンの場合は、まあ、変な話ご家族の方であったり、まあ、自撮りしていただいて申請していただくこともできるんですが、郵送する場合は印刷していただいたりが必要になってきますというところです。でやはりですね、この写真を撮って印刷してがちょっと大変だなという方も結構おられますので、うん、市役所の方でも申請のサポートを受け付けさせていただいております、はい、平日は朝9時からお昼12時までと午後、13時から夕方の17時まで、市役所の本庁と西支所の方で申請サポートさせていただいております。予約不要になっておりますので、お越しいただいたら順番にご案内をさせていただいております。市役所のサポートは写真市役所の職員が撮らせていただきます。こちら無料で対応しておりますので、うん、写真撮るのがやっぱりっていう方はぜひご利用いただければなというふうに思っております。
はい、
はい。で続いてですね、うん、来年の3月31日までの一応今のところ期間限定ではあるんですが、うん、舞鶴市内の携帯ショップ、うん、ドコモさん、au さん、ソフトバンクさん、こちらのショップでも申請のサポートをしていただいております。はい、で手ぶらで、携帯ショップに行って申請したいんだけどと言っていただくとスタッフの方がサポートしていただいて、申請することが可能になってますので市役所よりも、まあ変な言い方ですが営業時間が長いというところもありますので市役所に来るお時間が合わない方ぜひ携帯ショップもご活用いただければなというふうに思います。うん、こちらも写真代無料で対応いただいてますので、はい、ぜひぜひお近くの携帯ショップもご利用いただければというふうに思っております。で最後ですね、申請サポートのイベントを定期的にさせていただいております。うん、直近ですと実は今日
今日、
はい、西駅交流センターの方で、はい、させていただいております。うん、今日ですと夕方17時までなっております。で明日も、朝10時から夕方17時まで、西駅交流センターの3階の会議室で申請サポートさせていただいております。こちらも写真の方無料で撮らせていただきますのでぜひぜひお越しいただければと思うんですが、実はちょっと事前予約をさせていただいていった関係で、うん、予約の方が優先になります。ただ飛び込みで行っていただいても対応はしておりますので、うん、今聞いて明日もし予定が空いていて行けそうだということであればぜひ言っていただければなというふうに思っております。また来月ですね、12月の、10日の土曜日と11日の日曜日、今度はですねショッピングセンターラッポールの方で同じく朝10時から夕方17時まで、申請サポート、おそらく1階の
セントラルコートで、
そうですね、はい、セントラルコートでさせていただきますので、ちょっと今日明日のご予定合わない方、私役所もなかなかという方おられましたら、来月10日11日ラポールの方にお越しいただければというふうに思います。はい、あとはですねちょっとこれはお金かかってしまうんですが、うん、街中にある照明、写真を撮る機械、
はいはいはい、
照明用の写真機、うん、あちらも、マイナンバーカードの申請対応しているものがありますので、ただしちょっと申請書が必要になるので申請書がお手元にあるという場合でお金かかっても綺麗な写真が撮りたいというような方は照明用写真機もご利用いただければなというふうに思っております。で申請を、まあ、実際にするときに、交付申請書というものがあると大変スムーズにしていただけるんですけれども、うん、75歳以上の方は今年の1月から2月にかけて、で75歳以下の方は未満の方ですねは、今年の7月頃に、国の方から交付申請書を送付郵送されていますので、もしお手元にある場合はそちら、お持ちいただいて、まあ、市役所携帯ショップイベント等お越しいただくとスムーズにご対応できるかなと思います。で、75歳未満の方については、今月の中旬頃からまた改めて発送されるというふうにお伺いをしていますので、もしお手元になくような場合少しお待ちいただくと届く方もおられるかなと思いますので、そちらをお使いいただいても結構かなというふうに思います。はい、以上申請方法になります。記入いただくところはあまり申請書交付申請書ですねお手元にお持ちであれば少ないので、はい、もう多分一番ネックになるのはさっきから言ってる写真かなというふうになります。でどうしても本人の顔写真がいりますので、うん、ご本人様にお越しいただく必要がありますので、そちらだけご注意いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。これもしねご自宅で写真を撮る際になんかこう背景がごちゃごちゃしてないとかなんかあるんですか？
写真はですね、うん、 言い出すとすごく細かい基準はあるんですが、あのさっき言っていただいたように、うん、一番気をつけていただきたいのは、背景が無地であることと、うん、あとですね、その背景となんて言うんでしょう、顔が同化しないと言ったらあれなんですけど、うん、たまに、こうダメですって言われる時がですね、
あるんですか、
あるんですけど、余白が少なすぎてもダメなので、ちょっと距離を離していただ
く、ドアップすぎてもダメ、
ダメなんです。あの規定のサイズが、4.5×3.5 センチなんですけど、うん、その枠いっぱいいっぱいに顔があってもダメなようなのでちょっと余裕がいるというのと、うん、すごく稀なんですけど、後ろ白い壁で、うん、白髪の方が撮られて、うん、紙と壁の区切りがわからないみたいなことが、はい、過去あったりというのを聞いておりますので、うん、白じゃないといけないということは全然ないので、うん、柄のないところで撮っていただければ、はい、なと思いますので、
はい
はい、ご注意いただければと思います。あとはメガネに光の反射とか、基本的には普段の表情、イメージしていただくのは免許証の写真みたいな形かなと思うんですけども、うん、はい、いうイメージで撮っていただくと良いかなと思います。もしご自身でされた場合もですね、うん、ちょっと写真にちょっとここ直してくださいというようなことがあれば、それは国の方から連絡来ることになってますので、うん、ご安心いただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そういったことに、ね、注意していただきながら、いろんな申請方法を、ね、今ご紹介いただきましたので、ご自身の一番申し込みしやすい方法を、
はい、
いずれかで、ね、選んでいただけたらなと思います。
はい、
オンライン手書きの郵送、そして舞鶴市役所でも西支所でもサポートされているということで、今日明日ですと西駅の交流センターでもなさっているということですね。はい、そして12月10日11日はショッピングセンターラポールでも、サポートされるということですので、
はい、
いずれかで、お申し込みいただけたらなというふうに思います。それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はデジタル推進課斉藤さんからマイナンバーカードについてお話をお伺いしております。さあ、このね、今申請方法を教えていただいたんですが、これ受け取りはどんな格好になりますでしょうか。
はい、申請していただいてからおおむね1ヶ月半から2ヶ月ほどで、ご自宅の方に交付通知書というおはがきを送らせていただいています。
うん、
おはがきにですね、受け取りの時にお持ちいただきたい本人確認書類と受け取りの場所を記載しています。基本的には本庁の市民課か西支所、お住まいの地域で決まってるんですけれども、本人確認書類とおはがきを持って記載された受け取り場所の方へお越しください。で、その際に暗証番号と設定していただいてお渡しをさせていただきます。
なるほど。そのカード自体が家に郵送されるのではなく、はがきが来るので、それを持って市役所あるいは西支所に行って暗証番号を設定するということなんですね。
そうなんです。最初に言っていた電子証明書を使用するための暗証番号の設定が必要になりますので、はい、お越しいただくという格好になります。ちょっと2度3度ご足労いただくような格好になって申し訳ないんですけれども、はい、申請されたらまずはおはがきお待ちいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ね、その暗証番号3回間違ったら6かかっちゃうって言ってましたから、しっかりね、その日設定したら、
そうですね、
忘れないように、
はい、お控えはお渡しをしておりますので、はい、それも合わせてご保管いただければと思います。
はい、お願いいたします。そして気になるマイナポイントについて教えてください。
はい、はい、マイナポイントなんですが、マイナンバーカードを作りをいただいた方にキャッシュレス決済サービスで最大2万円分のポイントを受け取っていただけるキャンペーンになっています。いわゆる〇〇ペイというような QR コード決済ですとか、舞鶴市内のお店でも各店舗さんでお持ちの入金チャージをして使うタイプのカード、
うんうん、
IC カード系ですね、というようなもので、2万ポイント分受け取っていただくことが可能になっています。中身が3種類ありまして、うん、まずカード、キャッシュレス決済の利用した分の 25% を還元するという1つ目、うん、これが最大5000円分になります。うん、はい、で2つ目がマイナンバーカードの健康保険証として利用するという申し込みをしていただく、
うん、
はい、これが7500円分、
うん、
で最後はですね、公金受取口座というのの登録をしていただいて7500円分の合計2万円分というふうになっております。
これは選べるんですね。
はい、申し込み自体は、最大3種類受け取っていただくと全てで2万円分最大ということなんですけども、うん、例えば口座の登録は今はやめとこうかなということであれば、その7500円分が受け取らないという選択はしていただくことは可能です。はい、はい、 ただし、まあ、の健康保険証については、あの今後今ある、カード型の保険証だったり紙の保険証からマイナンバーカードでの保険証利用に切り替えていくということで国の方からも方針出ておりますので、まあ、あのせっかくなのでと言ったら変なんですけれども、うん、まあ、ポイントがもらえるタイミングでカードの申請もしていただけると良いのかなというふうには思っております。でポイントを受け取っていただくためには12月末までにマイナンバーカードの申請をしていただく必要がございますので、今どうしようか、迷っておられるような場合、あの期限があるという部分、あのご注意いただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ということでね、大変お得なポイントがね今キャンペーンされているということで、最大2万円分入ってくる、ね、ということなんですね、はい、ぜひこの機会に、受け取っていただけたらなと思うんですけれども、ご注意があります。12月末までの申請に限ってと。
あ、そうですね、カードの申請を12月末までにしていただくという形になります。うん、ポイントの申し込みは2月の末までになっているので少し期限があの変わってきますので、まずはあの今カードお持ちでない方はカードの申請をまずしていただいて、うん、カード受け取っていただいてから、2月の末までにポイントの申請をまた別途していただくというような流れになります。ちょっと複雑なんですけれども、うんうんうん、はい、なので今すでにカードをお持ちの方は、まあ、一旦2月末までにポイントが、うん、の申請ができると思っていただければ結構です。カードお持ちでない方は年内に申請をお願いします。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。
はい
はい、まあ、そのねマイナンバーカードなんですけれども、こちらも、申請方法があるんでしょうかね。
はい、そうですね、マイナポイントについてはこちらもあのスマートフォンやパソコンからの申し込みが可能ですが、うん、市役所でも申請のサポートさせていただいております。うん、さっき言ってました保険証として利用をするっていう部分と公金受取口座の登録という部分で、まあ、あの別途設定が必要になりますので、うん、もう苦手だ、わからないというような場合でしたら、うん、もうぜひぜひあの市役所の方で同じく、9時から12時 と、13時から17時とで、サポートさせていただいておりますのでお越しいただければと思います。申し込みの際に必要なものなんですが、マイナンバーカードと設定していただいた暗証番号、ポイントを受け取っていただくキャッシュレス決済の、ま、カードなり情報がわかるものと、公金受取口座の登録をお世話になれる方は通帳と口座の情報が分かるものをお持ちいただければと思います。
はい、そういったものを持って市役所まで、お越しいただければと思います。これ本当にこういったねサービスあるのってありがたいなって思うんですけど、
はい、
私も結構アナログな人間なので、
はい、
こういうのね苦手なんですよね、
はい、そうですね、スマートフォンでもまあ、順番にやれば、まあ、できるはできるんですけど、やっぱりこうちょっと操作がわからないとか不安な方たくさんおられますので、ご心配なさらずに必要なものだけお持ちいただいて市役所をお越しいただければと思います。ちょっと今ですね、ポイントの申し込みも2月末までということで、申し込みにお越しいただいている住民の方たくさんおられますので、ちょっとお待ち時間長くなる場合もありますので、そちらだけご了承いただければと思いますが、はい、順次ご案内しておりますので、はい、ご不安ありましたら市役所の方お越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ということでね、ぜひ安心して市役所の方まで足を運んでいただければなと思います。わからないことがあったらね、ぜひ聞いていただいて、
あ、そうですね、はい、お問い合わせもしていただければと思いますので、はい、
はい、写真も撮っていただけるということですので、はい、ぜひ、ご利用ください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、本日のゲストは舞鶴市デジタル推進課より斉藤翔太さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて最後にもう一曲リクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、ミュージックビデオの雰囲気が好きでよく聴いております。夜遊びさんの三原色です。